経営トップに聞く
強みと人材戦略。
毎度相場の福の神こと藤本信之です。
アシスタントの飯村美希です。経営トップに聞く強みと人材戦略。この番組は相場の福の神藤本信之さんが注目企業の経営トップや人材戦略を担うキーパーソンをゲストにお迎えしてお送りします。
企業を作るのはそこで働く人ということなんですが、ゲストには毎回事業戦略上独特の強みとその強みを生かすための人材戦略、じっくりとお伺いします。
この後早速トップのご登場です。この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りします。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
経営トップに聞く強みと人材戦略。本日のゲストをご紹介します。東証プライム上場、証券コード3636、三菱総合研究所代表取締役社長薮田健二さんにお越しいただいています。薮田さん、どうぞよろしくお願いいたします。
本日はどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では早速ではありますが、御社の事業内容のご紹介をお願いいたします。
我が社は1970年に創業をいたしまして、今年でちょうど55年になるんですけれども、名前に三菱っていうのがついておりますように、三菱グループが創業して100年の記念事業、ちょうど1970年が創業から100年だったんですけれども、記念事業として設立された、総合シンクタンク、コンサルティングを生業としている会社でございます。特徴として、観光庁の政策立案、それから制度設計の支援に強みを持っておりまして、ほとんどの観光庁のお客様からご事業をいただいております。具体的には、例えば関西、大阪万博の基本設計でございますとか、あるいはスマホへのマイナンバー機能の搭載でございますとか、またカーボンニュートラルを実現していくためのカーボンプライシング制度の詳細設計でございますとか、こういった業務を最近では受け負わせていただいています。もう一つ特徴として、科学技術系中心に非常に幅広い分野での専門家集団でございまして、エネルギー、航空宇宙、通信情報システム、建築土木、科学、機械などなど、多岐にわたる分野で約1000名の専門家が業務に当たっております。それぞれの専門性を生かして企業様への経営計画、事業戦略の立案でございますとか、あるいは ESG、SDGs 対応などのコンサルティング業務も展開をしています。2005年には金融機関向けのシステム構築運用に強みを持っておりましたダイヤモンドコンピューターサービスを子会社化いたしまして、官民の DX 推進にも注力しているところでございます。事業活動を通した社会課題解決、これを経営理念に掲げておりまして、政策提言から政策事業戦略の立案の支援、システム構築、事業開発まで一連の機能を持っていることも当社の特徴でございます。売上規模は三菱総合研究所単体で約400億円、グループ連結で1100億円程度でございますので、企業体としては決して大きなものではございませんけれども、産官学、あるいはベンチャービジネスの皆さんとの連携、あるいは協業を通して、社会に対してインパクトのある価値提供と、事業成長、この両立を目指しているところでございます。
ありがとうございます。また後ほどじっくりと伺っていきたいと思いますが、まずはトップは企業にとって大切な人材であり強みでございます。トップのお人柄に迫っていきたいと思います。しばし質問にお付き合いどうぞよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
では薮田さん、生年月日を教えてください。
1960年の4月27日の生まれ、65になりました。
ご出身はどちらでしょうか。
神戸です。高校卒業まで神戸におりました。
そうでしたか。子供の頃ご自身で振り返ってどのようなお子さんだったと思われますか。
はい、私と弟ももう一人いるんですけど、はい、二人とも非常に自由に、あんまり勉強しろって言われたこともありませんでした、
ね、はい、
自由にのびのびと育ててもらったというふうに思っています。
自由にのびのびとというお話ですけれども、ご進学された先が東大の法学部ということで、非常に勉強がお得意でらした。
本を読むのは大変好きでしたので、本を読む中でいろんな知識が身についていったのかもしれないですね。
どういった本を読みになられてましたか。
推理小説、
はい、
結構好きでしたね。日本の推理小説もそうだし、海外の あの推理小説。よくあの海外の推理小説ベスト10とかっていうのが出てたりして、はい、それをこう片っ端から読んだりですね、あのそういうこともしていました。
将来についてはどのようにお考えだったのでしょう、はい、
ちょっと推理小説好きだってお話しましたけど、はいはい、名探偵シリーズみたいなものをね、はい、読んでまして、なんかかっこいいなというふうに思って、うん、中学入った頃ですかね、はい、あの裁判所に見学に行ったことがありましてね、はい、最初は弁護士さん探偵シリーズですので、ね、憧れだったんですけど、うん、裁判官のこの弁護士さん検事さんをきっちりこう仕切りながら運営されてるのを見て、裁判官かっこいいなと思ってであの司法試験を目指したいということで法学部に進学したと。
大学時代はいかがだったでしょうか、
はい、夢を抱いて、はい、あの法学部に進学はしたんですけれど、最初の半年ぐらいで、はい、挫折をいたしまして
ですね。あ、そうだったんですか。
まあ、あの法律 の, あの授業を勉強で非常にやっぱり難しいですよね、うんうんうん、でこれをもうとにかくまず最初は全て暗記をしなきゃいけない、判例を覚えなきゃいけないということで、こうなんとなくこの無味乾燥な字の羅列みたいなものにちょっとこう違うかなと思ったのは多分言い訳でですねあの、まあ、初めての一人暮らしでしたし、
はい、
それからまあちょうど時代環境も二次石油ショックを日本がうまく乗り越えてジャパンアズナンバーワンに至るようなこう家庭でしたのでね、東京のど真ん中ですから、
はい、華やかな
華やかな、はい、ですからあのまあよく遊びましたね、大学生の間は。
あ、そうでしたか。社会人のスタートはその後どちらに行かれたのでしょうか、は
い、当時の三菱銀行に就職をいたしまして、当時はあの先輩をこう辿って、はい、こういろいろと話を、いろんな企業会社のお話を聞く中で、まあ、魅力的な先輩が三菱銀行に何人かいたっていうことも大きかったかなというふうには思いますけど。
銀行では最初どのようなお仕事をされたのでしょうか、
はい、あの最初はみんな支店の配属なんですけれど、そこでまあ基礎的なことを勉強した上で、まあ、2年半ぐらいですかね、でその後調査部という組織に転勤になりまして、はい、調査部経済調査から産業それから企業の調査分析までですね、うん、まあ、マクロからミクロまで一つのあの部の中であの担当しているような部署だったんですけど、私自身はあの産業調査企業調査これをぜひやりたいなというふうに、これも支店の仕事をしてた関係です、やっぱりすごく魅力的な先輩がおられたんで、ああいう仕事やりたいなと思って調査部にぜひ行かせてくださいというふうに言ってたんですね、はい、で念願かなって調査部に配属になりですね、うん、またお店の副支店長からもどうも矢蓋君産業調査らしいぞって言われて、そうかと思ってあの心躍りながら調査部に配属になったら、はい、実は経済調査でありましてですね、
はいはい、
あのマクロ経済動向のまあ調査分析ですね、
調査は調査でも
同じ調査は調査でも、
あ、そうでした、
話が違うじゃないかと思いましたけれど
企業をじっくり見られるんじゃなかったのか、はい、という思いが、
まあ、だいたい会社の人事ってそんなもんですよね実はその調査部で11年近く、これもなかなか珍しいんですけれど、
そうなんですね、はい、
11年近く勤務をしておりまして、うん、まあ、最初は担当者から最後はこの経済調査のまあヘッドのような、まあ、今でいうかっこよく言うとエコノミスト的な仕事っていうことになりますけれど、1986年から97年で
激動の
まさにおっしゃる通り激動の時期ですね、だいたい転換点では見通しを間違えるんですね、やっぱり過去の延長線上で考えるので、から転換点過ぎた後、例えば景気悪くなった時から良くなる時からいい時から悪くなる時も、いやいやいや、これは、うん、あのたまたまあやでまた元に戻るというふうにどうしてもやっぱり考えたくなるんでしょうかね、はい、だからまあ通説とか多数説っていうのは、うん、いつも少しこう健全な懐疑心を持ちながら見ていく、まあ、必要があるなと、自分自身も何度も痛い目にその間会いましたのでね、うん、それともう一つはこれは振り返ってみて あのことですけれども、うん、データですね、いろんな経済上のデータですとか、それからまあ銀行、今申し上げた通り調査部はあのミクロの企業動向の調査分析までやってますので、うん、ここにはたくさん その各企業さんのデータであったり、うん、あれ肌感覚の実感みたいなものもあるんですけど、はい、やっぱりそういうものからすると、うん、後から振り返ってみるとなんですけど、うん、やっぱりそうだったなっていう感じはあるんですよね、うん、データとかやっぱり現場経験は大切にしなきゃいけないなということと、うんうんうん、この辺は随分 学ばせていただいたなという感じはしますね。
その後広報部長などもご担当されたんですよね。
はい、はい、広報部長も担当いたしました。
はい、
2007年から2010年ですので、当時東京三菱グループと UFJ グループが経営統合したのが2006年でしたから、まさに経営統合直後の、これもやっぱり激動の時期ですね。
広報としては一番大変なところですよね。はい、
かつそのすぐあとリーマンショックがありましたので、銀行としても、まあ、巨額の赤字を計上して、で増資を、それから覚えておられるかどうか、当時アメリカの金融システムが破綻の淵に瀕して、モルガン・スタンレーに1兆円規模の出資をMUFG がしてっていうような、はい、まあ、非常にこういい面でも悪い面でも、うんうん、これもやっぱり激動のドラマチックな時期でしたので、
うんうん、もう各部署で激動 の、うんうん、ご経験をされてきたということなんですけれども、今の会社には、常勤顧問としてご就任されて、はい、現在社長になられたということなんですよね。はい、ぜひですね、社長になられてからの、最初の挨拶で社員の皆さんに話されたことなど、教えていただければと思いますが、
はい、就任の挨拶で3つのことを大事にしたいというふうに申し上げたんですけれど、はい、1つはやっぱりお客様第一といいますか、カスタマーファーストということですね。うん、それから2つ目は実践重視ということと、それから3つ目はやはり風通しのいい運営といいますかね、まあ、この3つを、まあ、自身としても心がけたいという話をしたんですけど、その中で特にこの実践重視っていうんでしょうか、いろんなことに、まあ、挑戦をしていこうと。で、もともと三菱総研が1970年の創業だと申し上げましたけれど、2020年ちょうど創業50年でですね、この時にもう一度創業の精神に立ち返って経営理念を刷新をしたんですね。はい、でここでやっぱりこの事業を通して社会課題の解決であり、社会への価値提供を実現していこうということを経営理念の、まあ、中核に据えてですね、従来どちらかというとお客様からの事業を受託したものを確実正確に品質の高いものをお届けしていくということ、はい、まあ、これも非常に大事な仕事なんですけれど、それからもうちょっと幅を広げて政策提言にも力を入れていくし、で出来上がった政策を実際に社会に実装もしていく、まあ、これまで三菱総研が必ずしも力を入れて手掛けてこなかった部分に挑戦をしていこうと、こういう動きをしてた時期でもありましたので、やっぱりこれ実践していく、挑戦していくというのはすごく大事だなというふうに思って、そこを特に力を入れてお話をした記憶があります。
ありがとうございます。さて、ここまで伺ってまいりました矢端さんの人となり、皆さんいかがだったでしょうか。この後は組織の強みと人材戦略に迫っていきます。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
今日のゲストは東証プライム上場、証券コード3636、三菱総合研究所代表取締役社長矢端健二さんです。
まあ、コンサルティング部門は観光庁向け案件、はい、これが着実に成長しているということなんですけど、まあ、先ほども少しお話しいただいたんですけど、どのような分野で強みを御社は持ちなんでしょうか。は
い
は
い、非常に幅広い専門家集団だということが、まあ、当社の特徴であり強みなんですけれども、うんうんうん、ほぼ全ての観光庁、うんのお客様からご事業はいただいてます。もう大変ありがたいことだと思ってるんですけれども、その時々で力を入れていく分野というのは、やはりその時々に政策課題として非常に優先度の高いものであり、はいはい、またそれが企業経営者の皆さんにとっても関心の非常に高い分野ですね。まあ、ここにやっぱり注力をしていくと、トータルとしてのポートフォリオを維持しながら、注力分野はその時々で、まあ、少しずつ変わってってるっていうのが実態のところなんですけど、足元で申し上げますと、はい、3X という言い方を申し上げてるんですけど、一つはまあ GX、グリーントランスフォーメーションですね。ですからエネルギー、それからまあ資源、カーボンニュートラルの実現、まあ、ここの分野が一つ、それから二つ目がまあ DX で、デジタル化、これはまあ官も民も両方ともやはり日本のデジタル化非常に大きな課題であります。 それから3つ目は HX って言ってるの。これちょっと我が社の造語的な部分なんですけど、ね、はい、ヒューマントランスフォーメーションとヘルスケアトランスフォーメーションですね。
なるほど、なるほど、なるほど。
人材、人的資本をどう、活性化していくかということと、介護、医療制度の、持続性と社会保障制度の持続性、これをどう担保していく。この3つの分野に足元では特に注力をして運営をしているということです。
そうですよね。日本人生まれてるの、70万人を切っちゃったというところで言うと、やはり今の多分20代の人って100万人以上生まれてる世代、これが100以上が70になっちゃう。全く変わる世界が20年後には確実にやってくる。そうするとそこに対してどう考えていくか、やっぱり重要ですよね。
おっしゃる通りですね。この70万人という規模を、これ、やはり維持をする。
最低限。
で、そこからどう増やしていくかと。これも非常に大事なことですし、それと同時に人口が減少していくっていう中で、医療費も介護費も、放っておくとどんどんどんどんやっぱり増えていきます。
そうですよね。はい、
で、これをいかに、社会保障制度、あるいは健康保険の制度を維持可能なものにしていくか。でそのためには、やはり病気になる前、介護が必要になる前の、予防医療、未病化対策ですね、ここにも力を入れていく必要がありますし、だからその少しでも、医療費、介護費の、節減につながっていく、あるいはそこで働いておられる事業者、また従業員の皆様が、きちっとした報酬を得ながら、事業として成り立っていくように、ここもデジタル化というのは非常に大事な。
なるほど。
データを共有していくってこともそうですし、デジタル化することで、その事業者の皆さんの負担を減らすってこともそうですし、やっぱりいろんなやっぱり対応対策が必要で、こういったことの、政策を立案していく上での、私どもご支援をしているということです。
まさに国策の裏方様として支援していく。これってめちゃくちゃ重要だし、逆に国策がそうなっていくのであれば、企業側もそれに対して対応していかなきゃいけないから、やっぱりその支援もする、すごく御社の果たす役割って大きいですよね。
ありがとうございます。そういう使命感と申しますか、社会に対して価値提供していきたい、より良い将来作っていきたい、そういうことを仕事の動機にしている、社員が非常に多いということも我が社の、特徴だと思います。また政策立案にあたってあるべき未来からこうバックキャストする形でですね、どういう政策の立案展開が必要かということについても社内で分析をし、でこれをいろんなやはり外部 の, アカデミアの皆さんであったり、それから観光庁でそこに携わっている皆さんとこう意見交換をしながら、一つの政策パッケージとして対外的に提言をしていくと、こういうところも合わせて対応しているところであります。
なるほど。で、御社グループとしては、このシンクタンクのコンサルティングサービス、今話聞いたんですけど、もう一つ IT サービスの日本柱ということだと思うんですけど、売上高としては、この IT サービスも非常に大きいということなんですけど、やっぱり金融関係に強みがあるということなんですが、最近の事業展開とか、成長分野、どんなところでございますか。
もともと、この三菱総研 DCS は、三菱銀行、今の MUFG のシステム構築、それから運用サービスを中心に、している IT サービス会社です。そういう意味では非常に堅牢なシステム構築であり、この運用であり、そこでの技術力、それから信用力ですね、これがベースで、今も売上の7割程度は三菱 UFJ グループを中心とする金融機関から頂戴をしています。でそこに加えて三菱 UFJ グループ様のお客様である企業、それから MRI 三菱総合研究所のお客様である企業向けの、いろんなシステム構築サービスであったり、また最近は公共に関わる、今申し上げた介護、医療の関係であったり、公共に関わるシステム開発も、三菱総研 DCS で、手掛けるような形にはなってきております。
なるほど。で、また御社は審査 AI サービス、これを地銀の実務で導入されたということなんですけど、いわゆる AI 人工知能関連事業展開について、御社の対応を教えていただきたいと思うんですけど、結構こういう技術を使った新しいサービス、どんどん出てきてるんですか。
審査 AI サービス、それから、匠 AI サービスっていうの、これは例えばキリンさんの醸造に関わる、 匠の皆さんの暗黙知を形式値に AI を活用して対応していくようなサービス、こういうものも
今まで勘のような、はい、職人さんの勘のようなもので作られたもの、はい、だけど実はそこを聞いていくと何らかあるということですよね。
それから近年ではやはり生成 AI の活用ですね、これはお客様にサービスを提供するっていうことも手掛けているんですけれども、その前段階として、我々がやっている調査ですとか分析ですとか、やっぱりいろんな資料を当たって、で、それを調査をして一つの調査レポートにまとめていく。こういうものを生成 AI を使うと非常に簡便に、提供することが可能ですので、我が社自身の業務プロセスの高度化であり、自動化のためにまず生成 AI を活用して、で、そこで得たいろんな知見を今度お客様の業務に提供していくという動きをしています。商品名では、ララサポとかですね、ロボリサとかって言ってるんですけど、ララサポっていうのはラージランゲージモデルのサポートっていうんですね。ロボリサっていうのはロボットリサーチ、こういうサービスを提供しながら、足元特に力を入れておりますのは、インテリジェンス基盤の構築ということで、各社様あるいは観光庁のお客様の、経営企画的な業務、それからリスク管理的な業務、これを生成 AI 活用することで、より高度化をしていこうと、経営者の皆様の経営判断にあたって必要な情報をリアルタイムで継続的に生成 AI 活用することで提供していくと、こういったサービスをリリースをして提供しているところであります。かなり観光庁のお客様からも企業のお客様からも手応えはいただいているところではあります。
なるほど。で、そんな三井総合研究所を支えているのは人の力、まさに人材ということだと思うんですけど、御社はグループで何人ぐらい働いていらっしゃるんですか？
三井総合研究所、それから三井総研 DCS 含めた連結ベース全体で大体今4500人ぐらいございます。はい。で、三井総合研究所と、それからその関連会社ですね、いわゆるシンクタンクコンサルサービスを手掛けている事業に従事しているのが約1500人ぐらいで、から IT サービスを手掛けて3000人ぐらいと、こんな感じの人員構成になっています。
で、このシンクタンクにいる人たちが、本当に幅広い分野から、いろんな専門分野を持った、爆音を持った人、これに、多様な人材がいる、これめちゃめちゃ強みですか？
いや、強みだと思います。専門家人材の百科事典っていうふうに言ったりしてるんですけど、大体どの分野のことも、そのことを知っている人がどっかにはいるという。
なるほど。
専門分野のデパートみたいな感じかな。
社員にだけど、それだけいたら、やっぱりいいですよね。エネルギー、医療、なんとかなんとかっていうのの専門家が確実にほぼほぼ社内にいる。そうすると、いろんなことがあっても、対応ができる。
おっしゃる
通りです。この幅広い対応。国策に関わることだから、どこに何が来るかわからないから、やっぱりその専門家って、できれば社内にいてほしいですよね。で、そういう人材っていうのは、やはり新卒採用というのと、いわゆる経験者、中途採用、この二つで御社のグループに調印されるというふうに思うんですけど、今年の4月、例えば新入社員って何人御社入られたんですか？
はい。今年は69人の方に入社をいただきました。最近、やはり事業規模も拡大をしてきておりますので、少し採用の人数は増やしているところであります。
例えば、こんな人に当社に入ってほしい。その新卒の場合ですね、望む人物像なのございますでしょうか？
はい。それぞれの分野です。専門性を持っておられる方。それから、やはりこの事業を通して、社会に対して価値提供していく。社会課題の解決に貢献をしていくということですので、公というものに対するモチベーションと申しますか、こういうことを持っておられる方、それからやはり知的好奇心の専門性も日々磨いていく必要がございますので、知的好奇心の高い方、こういう方にぜひお越しいただきたいというふうに思っておりますし、また専門性が特に今非常にいろんな社会課題を解決していく上で複雑化をしてきておりますので、一つの専門家だけでは解決できないものがどんどん増えてきています。したがってこの専門の掛け算みたいなものですね、これが必要になってきますから、チームアップしていくっていうんでしょうか、 スタンドアルーンではなくて、うんうん、チームアップしてチームとして、うん、
なるほど、
価値提供していける。
コミュニケーション能力。やはり専門家同士のコミュニケーション、はい、そこからまた新しい価値が創造されるかもしれないと、はい、いうところで言うと、やっぱコミュニケーション能力は必要だということですか。はい、あと、入っていただいた人にも当然成長してもらわなきゃ、はい、要は入ってきた人材の能力、はい、まあ、高い人が入ってるとは思うんですけど、はい、まあ、さらにですね、その中で磨いていくというところでは、はい、御社ではどのようにこの人材を育てられてるんですか。は
い、昨年の4月に、はい、MRI アカデミーという組織を人事部の中に立ち上げました。はいはいはい、で従来は、はい、やはりそれぞれの専門のライン、うんうん、専門の部署の中で先輩から、
う
んうんうん、オンザジョブの中で、
まあ、そうですよ、仕事しながら
匠の技をこう教えてもらって成長していくと、うんうんうん、これが中心だったんですけれども、
う
ん、
まあ、日本企業は大体そういう人の背中を見る、はい、先輩の背中を見ろという形でその専門分野の先輩を見ながら学んでいく、まあ、これだと、
はいはい、でただ人数も随分増えてまいりましたし、
はいはい、
それからキャリア採用と申しますが、うんうん、経験者の採用の方の数も増えてきてますので、うんうん、このオンザジョブでのトレーニングと、うんうんうん、からまあこの新しく作った MRI アカデミーの中での、うんうんうん、まあ、オフザジョブでのトレーニングと、うんうんうん、からまあもちろん自己研鑽ですね、うんうん、まあ、この3つの三位一体の形で、うんうんうん、より早くって言いますかね、うんうん、あるいは幅広く経験を積み、スキルアップをしていくための仕組み作りとして、この MRI アカデミーというのを創出をしたということであります。う
ん
う
ん
う
ん、では藤本さん、最後の質問をお願いいたします。
リスナーの皆さんに何か一冊ですね、はい、書籍、はい、本をですねお勧めいただきたいと思うんですが、
私歴史小説が大変好きなんですけれども、はいはい、まあ、いろんな本をずっと読んできたんですけれども、うんうんうん、最近では塩野七海さんのローマ人の物語、はい、
ローマ人の物語、
はい、出張も結構多いものですから、
はいはいはい、
出張 の, 車中あるいは、うん、飛行機の中での愛読書に、うん、知っています、
うん、ぜひ手に取っていただければと思います。タイトルがローマ人の物語になりますか、はいはい、ということでございました。改めましてここまでお話しいただきましたのは、三菱総合研究所代表取締役社長薮田健二さんでした。薮田さん、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
経営トップに聞く
強みと人材戦略。
東証プライム上場 JAC リクルートメントは、世界11カ国に展開するグローバルな人材紹介会社です。スペシャリストや管理職の人材紹介を通じて、長年にわたり多くの企業の成長に貢献した実績を持ちます。当社では、役員、CFO、CIO、本部長、社外取締役などの経営幹部層の人材紹介に特化した専門部署、JAC エグゼクティブを構え、企業の経営課題解決を支援しています。経験豊富なコンサルタントが経営課題をヒアリングし、課題解決に導く人材をご紹介いたします。企業の経営改革を担う人材など、経営幹部の採用なら、東証プライム上場、証券コード2124、JAC リクルートメントにお任せください。お送りしてきました経営トップに聞く強みと人材戦略、そろそろお別れのお時間です。今日のゲストは三菱総合研究所代表取締役社長薮田健二さんでした。ぜひラジオ日経のウェブサイトのチェックもお願いいたします。それではここまでのお相手は相場の福の神こと
藤本信之と
飯村美希でお送りしました。次回のこの時間まで
ほなまたお昼やで。
経営トップに聞く強みと人材戦略、この番組は JAC リクルートメントの提供でお送りしました。